それではこの朝は、見よ彼が雲に乗って来られる、見よ彼が雲に乗って来られるという題で御言葉を取り継がせていただきます。今私たちは新しいメッセージのシリーズとしてこのヨハネの黙示録を開いていますが、先週はイエス・キリストの黙示という題で御言葉に聞きました。日本語では、これがヨハネによって書かれたという意味で、ヨハネの黙示録と言いますが、でもそれはキリストによって与えられた啓示ですね。ヨハネではなくて、キリストによって与えられたキリストの啓示であり、またキリストに関する啓示、まあ、それも込めての、イエス・キリストの黙示ですけれども、であるゆえにキリストの黙示ですね。これはキリストの黙示。ヨハネは言いました。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、時が近づいているからですと。その時とはすぐに起こるはずのことごと、つまり将来ですね、未来に起こることを指していますが、今日の箇所からそれが、今読んでいただいたところからそれがキリストの再臨ですね、キリストの再臨の前後に起こる出来事に関してであることが分かります。で、そのことについては、またすぐ後に見ますが、触れますが、まず、今読んでいただいた4章の一番初めですね、を見ます。ヨハネからアジアにある7つの教会へとありますね。前回も少し触れましたが、この手紙の著者は使徒ヨハネです。まあ、いろいろそれを疑ったり他の人だという人もいないわけではないですが、大半の人々はこれ使徒ヨハネだというわけですね。で、私たちもそれを信じるわけですが、そしてその直接の宛先ですね、宛先は前に出ますが、アジアにある7つの教会、つまり当時のローマの属州としての小アジア、今のトルコにある、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの教会に当てて書かれました。で、今前に出ているように、皆さんの方でも、その場所をですね、簡単に見ていただいてたらいいと思います。また後ほどその2章に入っていくと、一つ一つの教会を見ていきますので、今はパッと見ておいてください。では、その先ほどのその時ですね、時、つまりすぐに起こるはずのことごとについて見たいと思いますが、その時には何が起こるのか。今日の7章の初めに、見よ、彼が雲に乗って来られると、あります。つまりそれはキリストの再臨のことですね。キリストの再臨。これは軽挙とは違いますね。軽挙とは、同じではなくて、キリストの再臨ですね。私たちが引き上げられるのとは、区別しておいた方がいいでしょうね。キリストの再臨です。で、この主の再臨と終末、終わりの日、終末の出来事に関しては、皆さんもご存知のように、イエス様ご自身が語っておられました。また、ペテロやパウロも語っています。で、実は旧約聖書でも、これも前に出ますけれども、例えばダニエル書の、有名なところでダニエル書の7章の13節、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られと記されていますね。そこには、人の、見よ、人の子のような方、これはイエス様はご自分のこと、人の子とおっしゃいましたけれども、その人の子のような方が天の雲に乗って来られと。ですから、この終末の出来事、特にキリストの再臨のことは特に重要で、それに対して私たちがどのような態度を取るかで、その時の迎え方も大きく変わってきますね。なぜならば、それを信じて、この日をしん、これを信じて、この日に備えている人にとっては、その時というのは救いの完成の時だからです。けれども、それを信じない、そんなのない、それを信じない、馬鹿げてる、それって言って備えてない人にとっては、この時は神の裁きと滅びの日となるからですね。 でそれは突然襲ってくるってこうあるわけですけれども、信じてない人にとってはそのような日となる。でヨハネは当時ローマ帝国の迫害のもとに、元で、この種の再臨を待ち望む兄弟姉妹クリスチャンたちに向けてこの 手紙を書き送ったわけですが、今日のところではこの彼らに対する挨拶の言葉が記されていますね。挨拶の言葉4節から5節の途中まで、ヨハネがアジアにある7つの教会へ、ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。皆さん、この恵みと平安とは、ヨハネ自身からのものではありません。ヨハネはそのようにあなた方にあるようにと言ってますが、彼自身からのものではありません。それは父なる神、子なるイエス・キリスト、そして御霊としてのこの三位一体の神様から与えられるものですね。で、ヨハネはまず父なる神様についてこう言っています。今いまし、昔いまし、後に来られる方。でこの表現は8節にも出てきますが、これは神様の永遠性をこう、表していますね。ただ、はい、過去、現在、未来とか、現在、これで順番でいくと、現在、過去、未来にね、いるって言ったら、それだったら私は今存在して、過去にいてで、未来もいるだろうって、そんな感じで捉える方もおられるかもしれないんですが、それはそういうことを言ってるんではなくて、神様の永遠性ですね。つまり、このお方が時間を超越したお方、時間を超えて永遠に存在しておられる方ということですね。で、まずこの父なる神様から、この恵みと平安があるようにというわけですが、次にその御座、このお方の前におられる7つの御霊と記されています。でこれについては御霊って出てくるんだけれども、違う解釈を持つ人たちもいるようですが、でも私はこれは御霊っていうのはそのまま聖霊様のことだと信じますね。ヨハネはなぜではこの御霊のことを7つの御霊と呼んだんでしょうか。ね、7がついてなかったらもうそのまますんなり次に行けたところが7つのっていうところから、まず一つには、数字の7、7っていうのは7つの教会へって、もう出てきますね。7、7っていうのはよく出てきますけれども、7という数字は完全数であることから、この御霊の完全性とその満たしを覚えてそのように言ったことが考えられますね。御霊という方が完全なお方であり、私たちを完全に満たされるその霊であるということが考えられます。でまた他にはイザヤ書の11章の2節、これも前に出ますが、イザヤ書の11章の2節にはこのようにあります。その上に主の御霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。このところから、7つの御霊といった可能性も考えられると仲介書にありましたね。もしこれで、あれでも 6つしかないんじゃないかという方は、一番初めの主の御霊、この霊というのが主の霊であるということ。ただ誰の霊か何の霊かわからないんじゃなくて、この方が主の霊であることをも含めてください。すると7つになりますね。つまり主の御霊は完全であり、私たちを満たすお方です。そしてそれは主ご自身の霊であり、知恵と悟り、計りごとと能力、主を知る知識と主を恐れる霊と言えますね。このお方から、この御霊から、7つの御霊から、恵みと平安があるように。そして最後にヨハネはイエス様のことを記すわけです。で、そのことからも分かるように、父なる神様とイエス様が出てきたら、御霊様であるっていうのは、私たちはもう、 容易にこう推測できますよね。で最後のイエス様のことですけれども、なぜこの順番なのか。普通父なる神様って来た、次は子なるイエスキリストで御霊って出てくるわけですが、なぜこの順番なのか、その理由は分かりません。なぜならって書いてないので分かりません。でもこの手紙がイエスキリストの目視、イエス様からのものであり、イエス様を明かしする、イエス様を明らかにすることであるところから、まあこれが一番しっくりくるというか自然な順序であったんでしょうね。でこの後にイエス様のことが書かれてある内容からしてもそうですよね。ヨハネはイエス様についてこう言ってますね。忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエスキリストと。その地上の生涯において、つまりその十字架の死に至るまで父なる神様に従順に従われたイエス様は、このお方は実に忠実な証人であられます。ご自分のことを証しするためではなくって、父を証しするため、神様を人々に証しするためにこの世に来られ、その生涯を全うされました。そして主は死者の中から最初によみがえられたお方で、このように言うと、もちろん、私たちはその前に、ラザロが蘇らされたのはどうなるのかって、彼も死者の中から蘇ったんではないのかと、そう言って、考える方もおられると思うんですが、ただ彼はその後、再び死に至りましたよね。蘇ったんだけれども、その肉体の死ですよ。肉体の死、霊的死ではなくて肉体の死を、通ったわけですけれども、でもイエス様はもはや死ぬことのない。はじめによみがえられて、そしてもはや死ぬことがなく永遠に生きておられます。ゆえに主こそ、イエス様こそ死者の中から最初によみがえられた方、これは初歩という意味もありますよね。このお方、私たち信じる者もよみがえり永遠に生きるって言った時には、このイエス様が初歩であり、私たちはこの方の霊、この方に続いてよみがえらされという意味ですね。でこの主が天に昇られる前に大宣教命令を弟子たちに与えられたわけですが、その時に主はこうおっしゃいました。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと。主は一切の権威を持っておられ、つまり地上の王たちの支配者です。で今の時には、いやそうは言っても、世の中の王の方が力があるんじゃないかとかね、そうやって言う人がいるかもしれないです。それはこの黙示録を読んでいくと分かりますが、イエス様が本当に地上の王たちの支配者であるということが、この黙示録において、明らかにされるわけですね。ヨハネはこの三位一体の神様からの恵みと平安があるようにと、この書を朗読し、それに心を留めるすべての人々に願いました。で、この朗読って言った時に、私たちはみんな、まあ大体今はもう本当に誰でも簡単に聖書が手に入るので、ね、自分で朗読することは、声に出して、読んでっていうことはできるわけですが、当時は、印刷機なんかもまだまだ、発明される随分前ですから、この手で手書きのわけですよね。手で写してたわけですから、これ礼拝のような形のところで誰かが声に出して読むものを、多くの人々は大半の人々はそれを聞くっていう、そういうことでしかなかったわけ。あ、じゃあちょっと今週貸してくださいとかね、その聖書貸してくださいとか、そういうふうにはならないので、聞いたものを心に留めるとはそういうことですよね。でこの人たちにこのお方からの恵みと平安をヨハネは願ったわけですが、そして続く5節以降では、今度はこのキリストに、この三位一体の神にとは出てきませんが、でもこのイエス様が3番目に出てきて、このキリストに栄光と力とが常しえに永遠にあるようにというわけです。で皆さん、これは全てのヨハネだけではなくて、全てのクリスチャンが捧げるべき称栄ですね。なぜか分かりますか？キリストに栄光と力が常しえにありますようにって、なぜかわかります？それはこう書かれてあるからです。五節の後半からですね、六節の途中まで。 イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方であると。私たちをして、この自分を愛してくださるお方のこの境、栄光と力を願うことは極めて当然のことですね。あ、もう祝福してくださるからありがとうではなくって、このお方の祝福ではない、その栄光と力とを願うのは私たちにとって極めて当然のことです。イエス様は私たち罪人のために十字架にかかり、その血を流すことで、ご自身の血を流すことで神の栄光を表されました。神の素晴らしさ、神の輝きはこの十字架によって表されたわけです。その身代わりの死、贖いの死によって滅びに至るはずの罪人の私たち罪人に、その信じるだけで許される道、信仰による救いの道、許しの道を備えてくださった。そして父なる神様はこのお方に一切の権威を与えられた。それゆえに力、主権は主のものです。つまりそれは私たちが願うんですよ。願うんだけれども、でも仮に願わなかったとしても、それにかかわらずキリストには栄光とその素晴らしさ、輝きと力、主権がとこしえにあります。でもこのような方に愛されているもの、つまりその主に愛されていることを知っている人は、ヨハネのようにキリストに、あなたに栄光と力が永遠にありますようにと心から願う。なぜならばキリストに栄光としてのその素晴らしさ、輝き、また力としての主権が、とこしえに永遠にあるということは、恵みと信仰によって私たちもイエス様と一つにされたわけですけれども、彼と一つ、イエス様の治める神の国の民、神の国に属するもの、イエス様のものとされた私たち、王国ですね、され、また父なる神様に直接近づけるものとされた、祭司とされた私たちの幸いでもあるからです。この方の、素晴らしさ、栄光と力が永遠にあるということは、この方と一つになっているされた私たちにとってもそれは幸いである、その恵みに預かるということです。皆さん、私たちはこのようにして主から愛されています。イエス様のものとして私たちは主によって愛されています。そして主は私たちをご自分のもとに迎え入れてくださるために再び来られるわけですね。7節、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。しかり、アーメン。でも、もしそれが救いの日、完成の日であるならば、なぜここには、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆くと書かれているのでしょうか。この嘆くとは、胸を打つとか、ひどく嘆くという意味ですが、このすべての目、ことに彼を突き刺したものとは、誰のことですか？誰のことでしょう？旧約聖書にはこのようにありますね。前に出ます。ゼカリア書の12章の10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き、初子を失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くと。これもその予言の一つであるわけですが、イエス様を突き刺したのは誰ですか？イエス様を突き刺した、それは直接的にはローマ兵ですよね。直接的に十字架にかけて釘を打ち、また、脇に槍を突き刺したのは、ローマ兵ですが、そのように仕向けたのはユダヤ人ですよね。彼らは神の選びの民です。いや、彼らこそイエス様待ってましたと待っているはずの人々だったわけです。神の民であったわけですが、その彼らがイエス様を、救い主を突き刺した。 ですから彼を突き刺した者たちとは、主が雲に乗って来られる時に、その時に生きながらえているユダヤの人々のことを指しています。またヨハネは、地上の所属の者は皆彼のゆえに嘆くと言いますが、なぜ彼らはこのイエス様のキリストのゆえに嘆くのか。それは彼らが主の言葉と主と主の言葉を信じなかったからですね。彼らはキリストの血をもって差し出された神の和解。神様は本当はオフェンドされた側ですよ。私たちが罪人ですからね。でもその神様の側から差し出してくださった、これがあなた方が許されるために、私は御子を与えたキリストの血によって私は許すと、差し出されたこの神の和解を、彼らが人々が最後まで拒んだゆえに、イエス様が来られるって、その日まで拒んだゆえに、この地上で行った自分の罪ゆえに、彼らは神の裁きで、ここには不正はありません、今世の中ではどう不正はちょっとあれですけれども、人間はそういうものですが、でもこのお方には不正はない。神様の正しい裁きを彼らは受けて有罪宣告を受けます。そして永遠の滅びとしての人硫黄との池、つまり、地獄に投げ入れられる。本当に恐ろしいことですよね。ただそのようにならないために、そのようにならないためにイエス様は御使いを使わして来るとおっしゃいますよ。でもそのようにならない、その時そうならないようにイエス様は御使いを使わしてこの啓示をヨハネに与えました。そしてヨハネはこれをアジアにある7つの教会へ、またそれだけに限定ではなくて、また時代と場所を超えて全ての主にある教会に書き送った。それは実にこの予言の言葉がそれぞれの教会でも教会で朗読されるため、そしてそこに書かれてあることを心に留める者が皆この神の裁きと滅びから救われるためですね。それに預かるためじゃなくて、救われるためですね。ですからそれを朗読し心に留める者は幸いなわけです。幸いなもの。8節、神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガであると。このアルファ、オメガっていうのは、アルファはギリシャ語の最初の文字ですね。で、オメガは最後。英語で言うならば、A が最初であり、最後が Z なわけですけれども、ギリシャ語の最初と始めを意味しますが、皆さんこれは誰のことですか ?8 節のは。この神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われ、私はアルファであり、オメガであると。父なる神様、それともイエス様、キリストのことですか?この今いまし、昔いまし、後に来られる方とは、4節では神様のことだと見ましたね。神様のこと、父なる神様。ただ私はアルファでありオメガであるとは、実はイエス様も使われている表現ですね。例えば黙示録の22章12から13のとこ見るとそのように書かれていますが、これをイエス様の神性、イエス様が神であられる、神であられることを強調していると理解し、キリストのこと、キリストだという人もいますね。で、私は分かりません。で、それがどうにかしてこう分からないとっていう必要も私はないと思います。というのも、父なる神様と御子イエス様とは一つです。もちろんはっきりは区別されているところはそれでいいと思いますよ。でもそれが分からない時には、どうしてもそれを明らかにしないと。で、私たちは分からないことだらけですね。ですから本当に持てる限りを持ってそれを知ろうとするのは大事なんだけれども、でも全部を白黒っていうのは特に私たちは神ではないので、そのように言い切ると危険な時もあるので気をつける必要はあると思いますね。で、この場合には私はどちらでも取れると思います。ただ、このようなお方が雲に乗って来られて、その前の説でね、そのイエス様、ここではそれはイエス様のことですが、というわけですから、私たちを含め、ね、すべてこの方によって作られたものは皆、このお方の前に恐れおののき、へりくだるべきですね。 自分がいかに小さな存在なのか、つまり現れてはすぐに消えていく霧のような存在に過ぎない。霧はずっとないですよね。ああ今日は霧があるねって言ったらもうすぐになくなってしまう。気づいた時にそのような存在であることを自覚する必要があります。なぜなら私たち罪人を憐れんでくださるお方は、ご自分の独り子のイエス様、罪のない方を十字架の死に明け渡されたお方、つまりそこまでして私たちの罪を許し、私たちをご自分の王国とし、民とし、ご自分に近づける特権を与えてくださったお方ですね。もう何度も言いますが、神様はそのようなお方です。にもかかわらず、そこまでしてくださる、愛してくださる、にもかかわらず、その恵みを拒み、むしろ自分自身を神のように考えて、自己中心な歩み、罪の生き方だ、そうです。神を神とせず、自分を神のように、自分の善悪の判断で生きるっていうのを、その罪の生き方なわけですが、そのような生き方をして、誇り高ぶっている者には、主は容赦のない裁きを行われる。ですから私たちは主の前にへり下り、我が道ではなくって主の道を歩むために常に主に立ち返る方向転換ですね、ターンする、これを悔い改めと言いますが、イエス様に向ける、神様に方向転換する必要があります。これは信じて救われたというその一点、過去の出来事だけではなく、そこから私たちは悔い改めの人生、いつも主に立ち返る、いつも主に従って歩む、その人生は始まっていくわけですね。でいかがですか。今日あなたはイエス様の再臨を信じておられますか。初めてという方、これ初めて聞いたという方はまた別ですが、でも、もうすでに信仰を持っておられる方、イエス様の再臨をあなたは信じておられますか。で、その時がいつであってもいいように、いや、まだ先来ないとかではなくって、ね、いつであってもいいように、日々あなたは備えておられるでしょうか。去る一週間の歩みを振り返って、あなたはこの予言の言葉を朗読し、そこに書かれていることに心を止められましたか？読んだら勝手に私の頭の中に残るとか、そういうことじゃないですよ。それを本当にしっかり心に留めようと、私たちの方でも、受け身ではなくて、能動体、自分からも進んでそれを心に覚えよう、守ろうとするということです。2000年前のクリスチャンたちは、まさに迫害の元で霊の戦いをしたわけですよね。もうそれこそいつ殺されるかわからない、いつ牢屋に入れられるかわからない、そういった中で霊の戦いを日々していたわけですが、でもそれは今日も続いていますね。今日もで昔の人は大変だったねと、もしですよ、もし今ご自分が霊的戦場に置かれていることがわからない、クリスチャンである人ですよ。クリスチャンだと言いながらそのことがわからないという人がいるならば、それはまだ救われていないか、自分では救われていると思っているんだけれども、実際には霊的に死んでいるかのどちらかですね。なぜならば、聖書は神様をこれは霊の戦いだというわけです。武装していなさい。ね、武具を、神の武具を身につけていなさい。いつも目を覚ましていなさいってこう言ってるわけですけれども、いや、大丈夫。というふうに、いやいや、まあ私の時には大丈夫。私さえ良ければ幸せで守られたら大丈夫。そのように考えている人が万が一いるとするならば、霊的に死んでいるって理解された方がいいですよね。厳しい言葉ですが、イエス様は旧約聖書で予言されていた通りに、今から約2000年前にこの世に来られ、その十字架の死と復活をもって救いの技を成し遂げてくださいました。で、同じようにイエス様はこの黙示録に書かれている予言の言葉通りに、父なる神様がご計画されたその時に、私たちわからないです、その時にでも雲に乗って来られる。それがいつであるかは誰にもわからない。また知る必要もない。ただ、その時に主が問われること。実際に問われるのか、イエス様は私たちの心を見られるのか、あれですが、でも主が問われること、それは、今この世の、この世で問題となっている、例えば人種や肌の色をではない。 私は黒人だとか白人だとかね、ね、そのアジアとかそういうね、そういったことではね、またこの世の人々が価値を見出すような能力、その人がどれだけ素晴らしいか、いや、経験、お金、富、持ち物、地位でもない。主が問われること、それはご自分に対する信仰です。でもそれは死んだ信仰、つまりその信じているイエス様を信頼しているそれが、生き方になって現れない信仰ではない、死んだ信仰ではない、生きて働く信仰を主は問われる、私たちのうちに見られるかどうか。皆さん、主へのあなたの信仰は生きていますか？今日あなたはイエス様とのこの信頼と愛の関係、その交わりの中に入れられていますが、でもあなたはその中で生かされていますか？イエス・キリストはあなたを愛して、その血によってあなたを罪から解き放ち、またあなたを王国とし、ご自分の父である神様のために祭司としてくださいました。旧約聖書ではこれは大祭司しか、しかも年に1回、さらにその、生贄を携えてしか行けなかった、父の神様のもとに近づけなかった。でもイエス様が十字架で裂かれてくださったことによって、その隔ての壁、幕は破かれて、私たちはイエス様というお方、神の御子を通して、この方への信仰を通して、そのまま直接父なる神様に近づくことができる。この方をアバ父と、イエス様が呼ばれたように、私たちも同じくアバ父と呼ぶことができる。そのようにして私たちを罪から解き放って、ご自分の王国とし、そして祭司としてくださいました。でもそれは決して過去の話ではない。イエス様は今日もこの愛してとあげて、過去のことじゃない。現在のことなわけです。今日もあなたを愛して、今日もあなたを罪の力から解放し、今日もあなたをご自分のもの、ご自分につく神の王国とし、また祭司としてくださっている。そのようにしていよいよあなたをご自分に引き寄せてくださることで、やがてその日、やがての日、その救いの完成の時に、ご自分のもとにあなたを迎え入れてくださる、このキリストに栄光と力がとこしえにありますように。お祈りしましょう。